特別セミナーインサッポロさん集客ようこそお越しくださいました。主催のもみじ佐々木美里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
午後の部は10年顧客の作り方サロン集客完全攻略セミナーということで、これからサロンを運営していきたい方、今サロンを経営されている方、まあ、自宅サロンでも、どこか所属してその社員として、サロンを運営されている方などなど様々な方にお越しくださいました。今回のこの午後の部はですね、よりお客様と密につながっていく絆の作り方というイメージで、皆さんよりお客様とのコミュニケーションをどのように築いていったらよいかというところをお話を、するための講座を構築いたしました。ということでちょっと話長いですよ、私ごめんなさい。まあ、ぐらぐら言っているのをちょっと置いておきまして、じゃあ早速ですね、講師のご紹介をしたいと思います。長崎から配分を蹴散らして来てくださいました宮本亮さんです。
宮本と申します。よろしくお願いします。午前もそうだったんですけど、サラサラサラっと縦板に水のように解説をされるとその後に話しづらいということでね、多分気を使ってこんばんはという言葉を入れていただいたのではないかなと思うんですけれども、改めまして今日講師を務めさせていただきます宮本と申します。よろしくお願いします。まあ、午前あまり変わってないなと馴染んだ感じの、なんですけど、午前中にも、セミナーをやらせていただきまして、まあ、午後もということで、午後はですね、店舗、まあ、サロンですね、どうやってお客さんを集めるのか、そして、どうやってお客さんを集めるかよりもですね、実は今日僕が一番皆さんにお伝えしたいのは何かというと、10年顧客、10年間ずっと、まあ、10年と言わず20年30年、もうずっと皆さんのサロン、お店のお客さんでいてもらうためにはどうすればいいのか、そのためには最初の実は出会う場面、そしてそこから出会ってから、出会う回数を繰り返していく中でどういう交流をしていくかによって、10年顧客になるのか、それとももう二度と会わないお客さんになってしまうのかということが決まってしまいますので、まあ、ぜひですね、今日はまあ、サロンに何度も何度も通ってくれるお客さんの作り方が分かるんだなと思っていただいて、最後まで聞いていただければなと思います。で、今日このセミナーに、僕が一つだけ使命を持ってきました。何かというと、集客を楽しんでいただくということです。集客好きな方いらっしゃいますか？お客さん集めるのも楽しくてしょうがないですみたいな、ないです？いらっしゃらないですね。おそらくご商売やられて、もうどんなご商売であっても結局は最終的にはお客さんを集められるか集められないかというところになってくると思います。で、それくらい重要な要素ですので、お客さんを集めるっていう行動には普通ものすごく並大抵ならぬこうプレッシャーというものが皆さんにはあると思います。で、なので、お客さんを集める行動っていうのはどちらかというとあまり面白くないというか、どちらかというと嫌いと、もうそんなのやらなくて自分が大好きなコンテンツをずっと作り続けたい、自分が大好きなことだけやっていきたいということがあられると思うんですが、今日はもう僕がお話しする内容全部忘れていただいて結構です。でもなんとなく、集客って楽しそうだな、楽しんだら集客ってうまくいくんだなっていうのが分かっていただければそれでいいかなと思っております。まあ、当然その中には詳しくはですね、ツール等もご紹介していきますので、すぐに使える形でご紹介をしていきたいなと思っているんですが、何よりも集客を楽しんでいただくというところを持ってですね、台風を蹴散らしながら飛ぶか飛ばないかわからない状態で九州から来まして、で、なんとかですね、無事に飛んで、昨日降りついて札幌いいですね、もう北海道初めてだったんですけども大好きになりましたね。何より道が広い道が広くて、で、みんなすごいスピードで行って、ここは高速なのかな、普通の道なのかなと思いながらトロトロトロトロ走ってきたんですけども、もう一発で、札幌が大好きになりましたので、あ、この札幌の大好きな地で、集客のですね、こう機運目っていうものをなんとか残していきたいなと思っておりますので、2時間ですが、ちょっと短い間ですが最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。ではですね、早速お手元にあるレジュメの2ページを開いていただきたいなと思うんですが、はい、 午前中も行ったんですが、いきなり内容に入るわけではなくてですね、セミナーのこう効果を最大化する、ちょっとワークショップをですね、簡単にワークショップって言っても立ったり座ったりはしませんので、はい、簡単なワークショップをですね、やりたいなと思います。せっかく時間とお金とを使って今日来ていただいてますので、ただね、僕の話を聞いていただいて、なんか良かったなとか、なんか面白くなかったなで帰っていただくのは非常にもったいないと。せっかくですから、このセミナーで得られる効果の最大値を持って帰っていただきたいなということで、この2ページのワークショップをちょっとやりたいなと思います。大きな文字を読ませていただきます。目的を明確にし、適切な質問を投げかけることが、セミナーの効果を最大に得るポイントです。で、その中で1個だけですね、皆さんにちょっと協力していただきたいことがありますので、よろしいですか。目をちょっと閉じていただきたいなと思います。特に変なことしませんので、はい、目を閉じてください、はい。で、今日この会場に入ってこられて、いろんなものを目にされたと思います。美しい佐々木さんの顔もあれば、シーサーのような私の顔もあれば、いろんな顔、いろんなもの、いろんな風景をですね、見られたと思うんですけども、この中で目を閉じたままですね、皆さんに、白いもの、皆さんの周りにいろんな白いものがあったと思います。で、それを思い浮かべていただいて、数を数えてほしいんですね。目を閉じたまま自分の周りに白いもの何個あったかな。よかったら今からちょっとの間数えてみてください。はい、お願いします。まだ目を閉じたままですね、白いもの5つ以上見つけられた方、はい、はい、午前中いらっしゃった方ですね。ありがとうございます。3つ以上見つけられた方、はい、ありがとうございます。1つ以上見つけられた方、はい、全然見つけられなかったっていう方、はい、ありがとうございます。はい、これ数には特に、重要性はございません。はい、目を開けていただいて結構です。では目を開けた状態でまた同じ質問をさせていただきます。皆さんの身の回りにある全てのもので結構です。白いものの数を数えてみてください。はい、で、大事なことは、目を閉じた時よりも当然ながら目を開けた時に数えた白いものの数の方が多くなると思います。多くなりますよね。10個以上見つけられた、目を開けて数えたら10個以上あるよ、はい、ありますね。ありがとうございます。ここで大事なことは数字じゃないんです。数字ではなくて、白いものを見つけるって自分に命令をして探すといくらでも見つかるんですけど、白いものを見つけるという目的がなければですね、見えてたはずなんですけど目を閉じるともう数えられなくなったでしょ。1つ、2つ、3つ、多い方でも5つ、こういう状態なんですね。なのでセミナーにおいても全く同じで、何かというと、目的を持って今日このセミナーでこういうことを持って帰る、こういう問題を解決すると思ってセミナーに参加されると、セミナーではその答えを得ることができます。だけれども目的を持たずにセミナーに参加をすると、何も結局その扉を出た時には今日どんな話あったかなで終わっちゃうんですね。なので目的を明確にしてセミナーを受けていただければいいかなと思います。はい、そしてもう一つ、セミナーの参加する上でもう一個大事な要点があります。それは何かというと、たった一つアイディアを持って帰るということです。たった一つ、もう他の全部を忘れてもこれだけは必ずやりますよということを一つだけ持って帰るということですね。で、セミナーに来られてセミナー失敗される、その講座とか参加されてあまりその講座を効果を得られない方たちって何やるかというと、もういっぱい書いて付箋は打ちまくって、ドッグイヤーなんて全部ドッグイヤーがついてるみたいなね、で重要なとこ線引いて全部線が引いてあるみたいな、ことをやられる方もいらっしゃるんですけど、確かに講師としてはそれは嬉しいことなんですけど、そういうセミナーの受け方をされるとかえって何が重要だったのかよくわからない、何を自分はセミナーで聞いたのかよくわからないということになってしまいますので、皆さんに今の時点で覚えておいてほしいのは、目的意識を持ってセミナーを参加する、つまり今日このセミナーで私は〇〇という問題を解決すると、 そのアイデアを手に入れるということと、そのアイデアをたった一つでいいから必ず見つけて帰るというふうにですね、目的意識を持って参加していただければ、セミナーの効果を最大化することができると思います。ということで、皆さんにぜひその内容を書いていただきたいので、3ページ目にございます。今日の講座であなたはどのような問題を解決したいですか。自分がこの講座を聞いて、今回の参加していただいて、この講座でどんなヒントを持って帰るかというところをぜひ書いていただきたいなと思います。そしてその下に、解決、その問題を解決するためにどのような質問をすればいいか、誰に質問をすればいいか、ここにいる、私でも結構ですし、佐々木さんでもいいですし、お隣にお座りの方でもいいです。誰でもいいので、誰にどのような質問をすればその適切な回答を得られるかっていうところまでですね、ぜひ、その質問の内容と書いていただいて、セミナーの方に入っていきたいと思います。大事なところは、皆さんが解決した問題を明確にして参加していただくってことですね。はい、はい、お書きいただけましたでしょうか。まあ、セミナーを受けながらですね、今日のお話聞いていただきながら、この人にこういう質問したら良さそうだなっていうのがあったら、その場でも結構ですし、この3ページに戻ってきていただいて、記入していただいてもいいかなと思います。で、皆さん本読むの好きですか。ビジネス書とか結構読まれますか。読まれる方、結構でもいらっしゃいますね。ありがとうございます。本を読むときにもですね、その本から最大の効果を得るためには、実はこれ同じ方法なんです。この本から、この自分が抱えている、例えばお客さんをあと1人増やす、あと2人増やす、あと1人お客さんがいたらいいのになっていう問題があるとするじゃないですか。そしたらどんな本でも結構ですので、この本の中から1人お客さんを増やすアイディアを見つけると思って本を読むと、その本の内容以下に関わらず得られるものは非常に多くなります。で、これはビジネス書だけではなくて小説もそうです。僕がよくやるのは映画なんですよ。映画 DVD とか借りてきて映画見るじゃないですか。その時にこの映画を見ながら、今自分が抱えている問題を一個ヒントを見つけるみたいな感じでよく見るんですね。そうすると映画の内容だったり小説の内容以下に関わらずヒントが見つかるんですね。例えば僕が、今お掃除屋さんって言ってハウスクリーナーのコンサルタントをやらせていただいてます。で、その中で、まあ、皆さんと一緒で、掃除屋さんの社長さんの悩みは何かというと、お客さんがいないっていうことなんですね。で、お客さんがいないから営業頑張ろうかってするんですけど、ハウスクリーナーの方っていうのは職人さんが多くて、営業やったことない、どうやって営業やっていいかわからないという方がすごく多いんですね。で、その中で僕はその方たちに営業のアドバイスをしていくわけなんですけど、コンサルやり始めの頃はですね、どうアドバイスしていいかよくわからなかったんですね。どうやったらこの職人さんたちに営業ができるようになるか。で、悩みながら見た映画っていうのが、実はウィル・スミスっていう方の幸せの力っていう映画があるんですけど、見たことある方いらっしゃいますか。ありがとうございます。あまり上がらないのでね、あんまりウィル・スミス人気ないのかなと思いながらいろんなところでお話しするんですけど、その中でですね、見込み客の数は必ず制約客に比例するっていうそのフレーズが1個あったんです。で、それを見た時に、僕はこれだと思って、その言葉をそのままウィル・スミスみたいでしょ、背も高くてここ笑うとこですからウィル・スミスのそのセリフを見て、これだと思って、それを未だにずっと言い続けてます。見込み客、制約客がいないのは見込み客がいないからなんだ。じゃあ見込み客を集めれば必然的に制約客が増えるんだよっていうのをアドバイスし始めて、それを伝えるようになると職人さんが営業できるようになったんですね。で、その幸せの力という映画を見るときに、僕がその映画を見るときに、探していた、その質問した、自分に質問した言葉っていうのは何か、この映画の中から職人さんに営業させるそのヒントを一つ見つける。その映画の中にそういう内容があるとか分からなかった。たまたまその見てて、その保険の外交員のサクセスストーリーの映画なんですけど、その中にたまたまそのフレーズが入ってて、そこに出会ってからは、僕のコンサル人生がドカンと開けていったのがあります。ぜひですね、その本を読むにしても、映画を見るにしても、景色を見るにしても、遊びに行くにしても、何にしてもですね、この中から今自分が抱えているヒントを一つ、解決するアイデアを一つ見つけるっていう、質問した瞬間にさっきの白いものテストと一緒で見つけられるようになるんですよ。でも質問してない限りは見つけられないです。目に入ってても皆さんね、 会場に入ってこられて白いものなんていくらでも見てたわけじゃないですか。だけれども白いものを見つけるっていう命令を脳にやってなければ目に入ってても記憶に残ってないんですね。なのでぜひですね、ここに、クエスチョン1クエスチョン2で書いた質問をですね頭に置きながら内容を聞いていただければ、はい、非常に得るものが多くなるんではないかなと思います。はい、では本題に入っていきたいと思います。4ページを開いてください。まあ今回は、サロン、店舗の集客をということでご依頼いただいたんですが、もう実際にお店をお持ちの方ってどれくらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。その中で、店舗に実際にもうお客さんが来てますよっていうか、それとも出張してますよ、店舗に来られる来店型のビジネスをやられてる。もうほとんどそうですね。ありがとうございます。今回は午前中は講師の方向けにどうやって講師の、講座に参加する方を増やすかという内容でお話をしたんですけど、決定的に違うのは何かっていうと、店舗型のビジネスの場合は、講師の場合も同じなんですけどね、決定的にその集客のスタイルが違うのは何かっていうと、お客さんとの関係をどれだけ構築しているかに店舗の集客効率ってほとんど決まってるということです。お客さんがもうこのお店は私のお店って思ってない限りは、おそらく皆さんのお店と同じような同業者の方ってもう少し視点を変えるだけでいっぱいあると思うんですよ。なのでお客さんは選び放題だっていうことです。講師の場合はちょっとこれ違うんですね。講師講座の場合はそれを扱っている人がその人しかいないことが多いので、やっぱりめがけてきてくれるんですけど、店舗の場合はたくさんある中から選んでもらわなければいけないという前提の条件があるわけです。その中でたくさんある中でじゃあどうやって選ばれるお店になるかっていうところが、決定的な違いかなと思います。で、この4ページの内容なんですけど、これを言うと元も子もないよって言われることがよくあるんですけど、サロンビジネス、店舗ビジネスを繁盛させるたった一つの法則っていうのがあります。たった一つです。お客さんをたくさん呼ぶとか、ホームページいっぱい作るとか、チラシをいっぱい巻くとか、そんなことではありません。たった一つです。繁盛させるためにたった一つだけ守らなきゃいけないことがあるということです。それは何かというと、出ていくお客さんより入ってくるお客さんの数を増やすということです。たったこれだけです。出ていくお客さんよりも入ってくるお客さんの数が多ければ、どんなに集客が下手でもこのお店なりサロンさんは必ず繁盛します。必ずです。時間の経過とともにどんどんどんどんお客さん増えていきます。この大前提を実はあまり意識されている方が少ないということなんですね。そして大事なことは何かっていうと、サロン店舗の集客の場合は入ってくるお客さんよりも出ておくお客さんをどうやって減らすかなんです。どうやって減らすか、これによってお店の繁盛が決まると思っていただいていいと思います。小さな文字のところを読ませていただきます。あなたが最初に着手すべき本当の問題は集客ではなく失客対策です。ちなみにこの中で失脚対策を徹底的にやってますよっていうオーナーさんなり、スタッフさんいらっしゃいますか？集客は頑張ってるんだけど失脚対策あんまりやってないよっていう方いらっしゃいますか？失脚対策そのもの自体は知らなかったという方いますか？ありがとうございます。今日ね、集客のセミナーだということでどんな方法を使ってお客さんを集める方法を聞けるのかなと思って来られたかもしれませんが、僕らみたいに、集客のアドバイスする方の中で集客方法を一番最初に持ってくる人の話は絶対に聞いちゃダメです。絶対に聞いちゃダメです。集客のアドバイスをする中で本物の人を見つける方法は失脚から入っていくということです。必ずで、お客さん私いないんですけど、いなくても失脚対策を最初にやるということです。なんでかっていうと、これはバケツ理論っていうのがあってですね、ごめんなさいちょっと汚いですけど、これはバケツです。で、これ蛇口です。水をためなきゃいけないとするじゃないですか。でもここにバケツに穴が開いてると、はい、集客はこっちなんです。お店がこれです。 で、これが失脚です。普通のお店っていうのは失脚対策を特にしなければ穴がたくさん開いてるバケツを持ってるってことです。で、どうやって繁盛するか、普通はこっちの蛇口をバンバンバンバン開けて入ってくる水の量を増やそうとするんです。確かにこれでも水溜まるかもしれない、水漏れながらでも溜まっていくかもしれない。だけれどもですね、ここの蛇口をひとひねりするたびに1万円なんです。水を増やす戦略は、確かに水をこの蛇口から出てくる水を増やす戦略っていうのはバケツの水を貯める戦略の一つの手法なんですけど、条件があってお金を使うってことです。皆さんがこの状況、僕が穴が開いたバケツこう持ってて、蛇口、いや水貯めたいんですって言って、皆さんが目の前で見て、じゃあ漏れてたら、皆さんなんて言います？バケツ穴塞がなきゃまずって言いません？穴を塞ぐとちょろちょろの水でも確実に溜まっていくんですね。必ず最初は出ていく水を止める、そして開ける。そうすると集客の効率は良くなるということですね。なのでまずはこの失脚対策をやりましょうということです。で、それがさっき言った大前提ですね。サロン、店舗を繁盛させるためには入ってくる水、集客を増やそうと頑張れば頑張るほど穴が開いてればですね、ロスが大きいんです。どんどん出てちゃう。溜まれば溜まるほど出ていく水の量が増える。だけれどもまず最初は穴を塞ぐということはどういうことかというと、お客さんが自分のお店から毎日出てってるっていう事実に気づくということです。出てってるんです。で、声を出して出ていく人いないんです。静かに出ていくんです。知らない間に来なくなるんです。ほとんどのお店でこの失脚対策をやってるところって皆無ですね。だけど皆無です。で、今日はこの失脚を防ぐ方法をまずご紹介をして、で最後に入れていく方法をご紹介していこうと思っております。はい、大前提覚えておいてくださいね。出ていくお客よりも入ってくるお客を多くする、そのためには失脚をなくす、そして失脚なくして集客、この順番すごく大事です。はい、覚えておいてください。そして、はい、5ページを開いてください。今お話しした内容が書いてあります。つまり失脚対策ができて、まあ、お客さんは少ないかもしれないけれども、もうずっとこのお店を使い続けます、あなたのサロンを使い続けますっていう人が1人でも2人でも3人でも出てきた瞬間に、このお店は必ずお客さんが増えていく方向になります。で、さっきのバケツ理論ですけど、どんなに集客力が弱くても失脚さえなければお客の数は必ず増えます。この大前提を持ってサロン経営、店舗経営をしていただければ失敗は絶対なくなります。絶対なくなるということですね。はい、そして新規集客を一旦手放してください。皆さん、その新規集客でホームページ集客だったり、チラシで集客をしたり、店舗さんだと結構最近多いのはホットペッパーさんとかですね、よく言われます。もうホットペッパーやめてください。お客さん定着しません。ホットペッパーさんは確かに流れは多くなるんですけど、定着率は極めて悪いです。で、それをやるくらいだったら既存客にそのお金を使ってください。今まで来てくれてるお客さんにより多く来ていただくための対策を してやってください。そして余ったら新規集客です。はい、なんでかっていうと、既存客集客は新規集客の20分の1のコストで済みます。新規客に1回来ていただく、既存客にもう1回来ていただく、同じじゃないですか。1回来てコストはどれくらい違うかっていうと、新規客に来ていただく方が20倍お金かかります。簡単に言うと20回多く言わないと来ないということです。既存客であれば1回来てくれるのに、1回電話をかけて来てって言ったら来てくれるのに、新規客の場合は20回チラシだったり電話だったり DM だったりホームページだったりいろいろやって来てくれると、コストも時間も20倍以上かかるということですね。なので特にまだ集客にお金をそれほど使えないんですいう場合には、特にそうですけど、今いるお客さんを強力な10年顧客に変えるっていうことですね。はい、そこをやっていただきたいなと思います。では6ページを開いてください。では問題は、 どうやってその出口、バケツの穴の出口を塞ぐんですかっていうところになってくると思うんですけれども、これは、どんな商売においてもやり方は一緒です。なので午前中にお話しした 講師の皆さんにご紹介した内容とほぼほぼ一緒になると思います。ただちょっと使い方が違ったりします。なので、まず皆さんのサロンの出口、今日は出口、お客さんが出てってる出口、気づいてないけど知らない間にお客さんが出てってる出口を塞ぐ方法をご紹介したいと思います。それは何かというと、こういったものです。こういったもの、はい。ちなみにお店でニュースレターを発行してるという方、発行されてますか？どの頻度で発行されてますか？
月1。
大変でしょ。大変ですよね。素晴らしい。あのニュースレターという言葉を聞いたことがないという方、ありますね。じゃあ発行に挑戦してみたけど続かなかったという方、ですね。ありがとうございます。あのニュースレターという言葉を、皆さんご存知だという前提でお話をしますけれども、つまりこのバケツの穴を塞ぐ方法というのが実はニュースレターなんです。ニュースレター、で、いや私はまだお客さんいないんで出ていくも出ていかないも何もないんですけど、でもそれでも最初に塞いでおくこと大事で、その塞ぐために使うのがニュースレターというツールなんですけども、皆さんにはですね、まず最初にものを見てもらった方がいいと思いますので、12ページを開いてください。要はこれです。今12ページ13ページにあるのがこれの印刷したものですね。いや、ニュースレターを発行されてるっていう方がお一人いらっしゃいましたけど、ニュースレターは確かに既存客をつなぎ止める非常に重要なツールです。ただ私も発行してますけど大変なんです。記事を書くにしても大変だし、記事を代行していただくにしてもお金がむちゃくちゃかかります。で、ニュースレターを簡単にしたものがこれだと思ってください。これ簡単にすぐ作れます。すぐに作れます。で、特にブログだったりメルマガを発行されている方であれば、その内容をコピーペーストするだけで大丈夫です。そして大事なことはインターネットでお客をフォローしようとしないことです。インターネットを使ってフォローすれば、ね、お金かからないからいいじゃないですかって思われるかもしれませんが、確かにお金はかからないように見えますが、お金めちゃくちゃかかってます。インターネットでフォローしようと思ったら、普通例えばこれを送るにして、うちの会社だとこれ1枚送るのに56円とか57円です、1通送るのに。で、これをもっとちっちゃくしてハガキにしたら50円です、51円とかで済みます。これはインターネットで顧客を、見込み客を顧客化しようと思ったら1人当たりおそらく今1万以上かかります。ものすごいお金かかります。手間もかかるし、当然そのライターさんに費用を払うのもお金かかるし、あなた自身の時給がかかってくるわけですね。インターネットでフォローしようとするんであれば、店舗さんの場合は特にそうですけど、インターネットで集客をしたらですね、必ず紙媒体で既存客をフォローするというのを覚えておいてください。特にサロンさんはそうです。で、それをお話しするのが、6ページです。6ページちょっと戻ってください。